人を動かす管理とマネジメント。このシリーズでは人を動かすためにはどんな方法があるのか、リアルなケースとともに考えていきます。
皆さんお疲れ様です。佐藤大輔です。
国枝です。
今川です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は前回の続きということで、はい、どのようにして新しいアイデアが生み出されるのかっていう話なんですけれども、
はい、新しいアイデアが生み出される、まあはい、つまりは創造性みたいなところにねちょっと触れていきたいというふうに思うんです、
はい、
で前回自律性ってキーワードでねこの話を始めてるかと思うんですね。まあ、管理からマネジメントへっていうことで、管理とマネジメントについて、特にマネジメントが反省的だって話を前回ね一生懸命したと思うんですけども、はい、この反省的なマネジメントってやつのもう一つの重要な側面が創造性があるってことなんです。で、特にビジネスにおいてはこの創造性ってとても大切なんですね。もちろん自立性も大事なんですよ。例えば、はい、将来の管理職や管理者を育てるっていう意味でマネジメントが大事だって前回話してるはずなんですけれども、それは自分でやりたいことを生み出すことができないと管理職にはなれないよねって話をしたですよね。
はい、
でこれって言い方を変えれば創造性じゃないですか。自分でやりたいことを生み出せる、つまり新しいアイデアを生み出せるってことですから、
はい、
やりたいことはアイデアですからね、
はいはい、
そうするとこれは実は自立性ってほとんど創造性とニアリーイコールだっていうふうにも言えるんですよね。じゃあその創造性っていうふうに見ると何が重要かっていうと、もちろん一つは先ほど言った管理職としてそういった創造性自立性がないと部下に指示命令を考えられないじゃないか、経営者として将来戦略を考えられないじゃないかって話もあるんだけど、もっと単純に創造性がなければそもそもビジネスってうまくいかないじゃないですか。
はい、
新しい付加価値を生み出すって創造力だと思います ね、
そうですね。
つまりビジネスの製品サービスコンテンツを作っていくっていう上でやっぱりその創造性っていうのはやっぱ避けて通れないんです、で計画の分野ではね、例えばイノベーションとかって言って革新でね新しいものをこう生み出すってことがとても大切だ、どうやったらそれを生み出せるのかっていうのは結構トピックになっていて、ずっと議論されてきた経緯もあるんですね、
はい、
そこでちょっと計画の知見を少し紹介をしながら、その自立性につながる創造性っていうのはどういうメカニズムで実現されるのかっていうのをちょっと解説してみたいと思うんです。
はい、お願いします。
で有名なケースを出した方がいいかなと思って、ちょっと教科書的ではあるんだけど、
はい、
今回ホンダのケース、ホンダの、あのバイクのケースをちょっと紹介してみたいと思うんですね、
はい、
でどこかで僕ねこのシリーズでも話したケースだと思うので復習になっちゃう部分もあるかもしれないんですけれども、ホンダってねあの自動車でも有名だし、あのバイクもね作ってるメーカーですよね、でその自動車を作る前ホンダはもともとバイクメーカーだったので、その時代にホンダがアメリカに進出した時のお話をしたいと思うんです、
はい、
でホンダもちろん国内のメーカーで戦後すぐにねバイクを作っていて、でそれで世界中のレースに出ていってそれを席巻するようになったわけですよね。で世界的な二輪自動車のメーカーにこうなっていくんだけど、この時にホンダが進出した先がアメリカでした、
はい、
アメリカってね、アメリカンバイクの本場ですから、やっぱバイクを作ってるオートバイの市場としてはやっぱり、まあ、花形なわけですよね。でそこで作って売りたいと、で技術力も証明されるだろうしブランディングもできるだろうから、やっぱりねメーカーとしてはそこで成功したいという思いがあったんでしょう。でいわゆるそのチャレンジとしてアメリカのオートバイ市場に出ていくわけですね。で実際ロスにあの代理店を作ってお店を作ってですね、そこで販売を開始するんだけど、これが全く売れないんですよね。全然ダメだと。で当時のねその分析とかを見てもそうなんですけど、アメリカの側でねどう見られていたかっていうと、ハーレーダビッドソンとかね、
はい、
その、まあ、いわゆる大型バイクメーカーがある中で、同じような大型バイクを売ったんだけど、売れるわけないんですよね。だってハーレーがあるのになんでホンダ買うのって話じゃないですか。
確かに、
はい、でもしかしたら安かったのかもしれないけど、ハーレーダビッドソン乗ってる人のイメージって湧きますかね。革ジャンヒゲ面のおじさんのイメージね、
結構ごつい感じの、はい、
つまり趣味的に乗ってる人も多かったわけですよ、
はいはい、
そういう人たちにとってね、そういう人たちっておそらく本物志向、
はい、
そうすると日本から来たねなんか新興のメーカーが作ったバイクに乗りたいかというと、かっこ悪いって言っちゃいそうな気もしません？
わざわざそれ買う必要はないかなって思っちゃいます。
なんでわざわざね大型バイク乗るのにそういう弱小メーカーの買うのよってなっちゃいますよね。やっぱそういうところで売れないわけです。案の定売れなかったんですね、
はい、
ところがアメリカに、まあ、営業所をねその代理店を通じて作った時にですね、 スーパーカブってあのバイク知ってます、うん、あの郵便屋さんとか新聞配達の人がよく乗ってるバイクなんですけど、はい、
水曜どうでしょうで乗ってる
やつ、はい、そうですそうです、水曜どうで北海道らしい方ですねいやそうです、まさにあれですね、はい、でギアチェンジとかもある、まあ、昔からあるバイクなんだけど、うん、今もねよく乗られてるバイクで、まあ、50cc とか 110cc とかあの大きさいろいろあるんだけど、小型エンジンを積んでてパワフルでかつ燃費がいいっていうやつですね、うんうんうん、まあ、冗談だと思うんですけども、穴が開いても走るみたいなね、そういう逸話があるぐらい優れたエンジンを積んだバイクだったわけです、はい、で小型バイクなんですね。でそれを使って営業とか、まあ、仕事をしてたわけですね。でなぜかというとやっぱ当時まだ自動車って高価だったので、やっぱ普通の人が乗る感じじゃないし、営業で使えるようなそのコストもかけられないから、はい、普通はやっぱそのバイクぐらいしか使えなかったわけですね。で日本では普通にそうやってやってたんだけど、当時アメリカでは小型バイクっていうのはもちろんありませんでした。で日本は国土狭いしね、自動車よりもバイクの方が便利だっていうのがあってバイクが広がったんだろうけども、はい、アメリカでそれを見た人たちがどう思ったかっていうのを想像してみてほしいですよ。全く見たことのない自転車みたいなバイクが走ってるんですよ。そうするとね、あれなんだってなりません？
なんか便利そうみたいな。
そうですよね、大型バイクがバイクだって思い込まれているアメリカ市場においてね、小型のバイクってバイクじゃないんですよね。バイクイコール大型バイクのアメリカからすると、はい、小型のバイクは別の乗り物だったんですね。実際若い人とか女性とかでも乗りやすかっただろうし、いわゆるなんかスクーター的なイメージですね、我々で言うとね、はい、そういうふうに小型モビリティツールみたいな、まあ、今電動キックボードとかあるじゃないですか。
そうですね、
多分そのぐらいのニュアンスだったんですよ。だからちょっと前にセグウェイってあったけど、あんな感じかもしれませんね、はい、でそうするとあれなんだってなりますよね。
なりますね。
まあ、実際噂になったみたいなんだけど、はい、それで、まあ、引き上がるから、まあ、売っていいかっていうふうに、まあ、本社に問い合わせて、まあ、いろいろあったんだけど結局売ろうっていうことになって売ったら、これが大爆発的ヒット、今までとは全く違う客層が買い出したわけですね。つまり何が起こったかっていうと、全く新しい新規市場が立ち上がったんですよ。つまり大型市場とは別に小型バイク市場っていう全然違う市場が立ち上がったんですね。その証拠に客層が全然違うんですよ。革ジャンヒゲスラの人は多分スーパーカブには乗らないですよね。全く今までそういうのに乗ってなかった人たちがそのバイクを乗るようになったっていうことで、まあ、燃費もいいしね、便利だしね、安いしっていうことで、まあ、売れていったわけですね。で結果として何が起こったかというと、新規事業が立ち上がった、新規市場が立ち上がったわけです、これをイノベーションと言います。さあ今のストーリー、イノベーションのストーリーでした、
はい、
つまりは新しいアイデアが生み出され、市場が立ち上がるのがどういうストーリーで出来上がるのかっていうのを今一通り話したわけですよ、
はい、
これをね理論的というか理屈的に紹介するとどういうことになるか。ミンツバーグっていう戦略の研究者が80年代から90年代にかけて日本の企業も含めてたくさんの調査をしました。で彼が説明するのはこんな感じなんです。普通企業ってのは戦略を持っていきますよねと、
はい、
ホンダもあったかもしれないけど、あるかないかよく分かんないぐらいの戦略しかなかったと、もうちょっと言うと戦略としてのレベルが低くって無茶と言うべき戦略だったと。つまりアメリカで大型バイク売るなんて売れるわけないっていうやつ、戦略でそのアメリカに進出したんだと、当初に意図した戦略を持って行ったんだけど、それを実際にねこうやっていくと実現されなかった戦略に、まあ、つまり失敗していってしまったわけですね、部分的に、ところがその中で失敗もある中で小さなヒントも生まれてたんだと。今回で言うと小型バイクが若者や女性みたいな違う客層に受けてるんじゃないかっていう情報ですね、
はい、
それを察知して学習して、じゃあこっちを改めて売ってみるかっていうふうに迎合したわけですね、そうするとそれが爆発的ヒットになった、初子貫徹っていうじゃないですか、
はい、
もしね初子貫徹したらこれ起こってなかったと思いません？
そうですね、
はい、つまり当初大型バイクで売ろうと思ってたんだから、大型バイク諦めんなよと、で大型バイクダメだったら帰ってこいと、多分本社的にはそういうふうに言いたいんだと思うんですね、だけどそうすると学習の機会が失われてしまって、はい、小型バイクも新しい市場を立ち上げるかもしれないって発想にはならなかったはずなんですよ。だけど日本企業ってよく言われるんだけど戦略がないって言われるアメリカ人にね、
はい、
だからとりあえずなんかゆるゆるの戦略で進出するんですよね。ゆるゆるだから諦めも早いんですよ。つまりうまくいかなかったからじゃあ別の手でいくかみたいな学習も早いと、
はい、
アメリカ人からするとね非合理的だって なるわけですね。戦略を立ててそれを達成することがね、目標と手段があって、目標を達成するために手段を合理的に作るべきだみたいな世界ですから、はい、その人たちからすると日本人のやり方はぬるくって許せないみたいな、多分そんな見え方してるはずなんですね。ところがその結果何が起こっているかというと、80年代の日本企業は世界を席巻してたんですね。なんで日本企業ってあんなにイノベーションばっかり起こせるんだって不思議に思ったアメリカの研究者は日本企業をたくさん研究して、その結果ミンツバーグのように編み出したのが創発的戦略、つまり最初からある計画的戦略とは別に場当たり的に事後的に出来上がる創発性を伴った戦略っていうのがあるんじゃないか。創発っていうのは哲学の概念なんですが、英語で言うエマージェントってやつなんですけど、エマージェントっていうのは徐々に現れ出てくるっていう英単語です。つまりやってるうちに目標とか目的とかゴールっていうのは徐々に現れ出てくるものなんだよね、創発性があるものなんだよねと。だからアメリカ人はくっきりと最初から目標を明確に設定しようなんて言っちゃうんだけど、日本人を見ろと、徐々に現れ出てくるやつをつかもうつかもうとして、その場その場で目標を再設定して学習を続けてるじゃないかと、
うん、
裏返して学習が大事だとも言ったんですね、
うんうん、
つまり一回決めたら思考停止になって、そのためにちょっとつ申しになるんじゃなくて、目標を設定してそれはきっかけとして走り出すためには必要なんだけど、失敗することもあるわけだから、徐々に場当たり的に学習することを通じて新しい目標を常に設定していきましょうと。そうすることによって振り返ったら思ってもみなかった成果ができてたよねと、これが創発的戦略なんだというふうに彼は言ったんですね、
はい、
これは私が先ほど来言っている反省的なプロセスとほぼ同じことを言ってます。反省的っていうのは先に行為後で理屈なんです、
はい、
つまり目標とかの理屈は先に行為経験、つまり戦略を進めている行為経験がある中で生まれてくるものであって、最初から明確にゴールが設定されるってことなんてありえないし、思考停止になっちゃうよねと。むしろそのプロセスで常々学習し続けることが大事なんだみたいな感じなんです。なので学習とか創発性とか今言った反省っていうのが大事だ。でこのことをここではマネジメント的なアプローチって呼びたいんです。つまり反省的なアプローチですね。最初からゴールを明確にするんじゃなくて、行為をするきっかけとしての目標は設定するものの、途中でも学習する気満々でやりましょうと。だからあんまりがっちりゴールにちょっとつ申しに行くんじゃなくて、走りながら修正していって、思った通りの成果を出すんじゃなくて、思っても見なかった成果を出そうね。これが創発的戦略って考え方なんですよね。でこれをやりたいことです。ここで話したいのは、はい、私たちずっとね、はい、やるべきこととかね、やんなきゃなんないこととか、やりたいことって表現してきたんだけど、やりたいことを生み出すっていうのはこういうことなんじゃないかって言いたいんです。つまり多分ホンダの人たちからするとね、小型バイクで市場を立ち上げて大成功した時にね、多分ですよ、ホンダの人にインタビューしたとしますね、
はい、
ホンダさんねすごいですよねと、アメリカで小型バイク市場立ち上げてすごい大成功じゃないですかそうなんです、僕たちがやりたかったことはこういうことなんですって多分言ってますよね、
うん、言うしかないかもしれない、
は
い、でも
それ事前にはやりたいって絶対言ってないじゃないですか、はい、つまりこれはやりたいことが生み出された瞬間なんですよね。つまりやる前にはやりたいことの種もなかったんですよ。走りながらやりたいことが徐々に現れ出てきた、創発してきたってことなんです。つまりやりたいことっていうのは事後的なんじゃないかっていうことなんですね。でこうするとね、まあ、前回の、ね、最後の方でも話したんだけど、やりたいことには2つあるって話をしたと思うんです、
はい、
1つは1回経験したことがあるから、それをただ再現するだけのやりたいこと、これは事前に分かっているやりたいことですよね。でこれをやってる人って、まあ、パリピ的であまり良くないよねみたいな表現をしました。一方でもう一つのやりたいことっていうのは、最初はやるべきで始まっちゃったりしていて、やりたいとは思えてない、つまり経験のないことなんだけど、たまたまうまくいっちゃったから事後的にこれがやりたいことになっていく、新しいやりたいことを作っていくってこともあるじゃないかと、でこのことを今創発的戦略って概念で説明したことになると思うんですよ、
はい、
つまり新しいやりたいことを生み出すというのは、この創発的戦略と同じ構造を持っているんじゃないかと言いたいわけです、
はい、
さあちょっと理屈っぽくなってきましたね、
はいはい、
結局何言いたかったんだっていうことをちょっとこう整理してね、言いたいと思うんですけども、まず繰り返しの言葉で言うと、反省とか創発が大事だと言いたいです、
う
つまり先に濃い経験があって、はい、後で理屈とか目標っていうのが明確になっていく、この順番がマネジメント的には重要だということ、それがやりたいことを生み出すということ、でもう一つは、だからこそマネジメント的なアプローチっていうのは最初からやりたいことを明確にするというよりは、最初はきっかけとしての目標を設定することが大事であって、絶対的に動かせない目標を設定することが重要なわけではないということ、はい、これが言いたかったこと、でさらにもう一つ言えば、失敗することも大事だとも言えます、うまくいかないからこそ場当たり的に違う戦略をその場で考えていかなきゃならないわけで、それが思っても見なかった成果になるわけですよね、ってことはある意味失敗しないと思った通りの成果にしかならないんですよ、もしですよ、計画的な戦略できっかけとして行動したものが本当に当初の目的を達成したら何が起こるか、思った通りの成果が達成できますよね、新しいものは何も生み出されないんです。
そうですね、
うまくいったってだけの話なんですよ、だから爆発的なヒットも何も起こらないんです、今話したいのはその爆発的なヒットといったイノベーションの方なんですね、
はい、
ということを考えると、当初思っても見なかったことを生み出すためには途中でやっぱり部分的には失敗しない、つまりうまくいかなかったことがないと実は困るんだって話なんですよね。
困るのか、
はい、だからある意味失敗を受け入れるという柔軟さを持って、これは言い方を変えれば学習をしましょうって話ですね、思っても見なかったことが起こったらその中で常に学習をして新しい目標設定を繰り返してやっていく、まあ、これを大きくは組織学習と言いますが、その学習を繰り返していくことで思っても見なかった成果に行き着くことができるんだよ、一発でゴールを設定するなんて事前に考えなくてもいいんだよっていうのがこの大事なことなのかな。でまとめるとこのことを反省的実践と呼びます。反省的な実践、つまり応用と反省の反省的な実践ですね。これこそが、話を戻すと管理職の人たちにとても大切なことなんじゃないか、管理職の人たちは最初からゴールを明確に示すことは実はよく考えると不可能です。特にやったことないことについて、これがうまくいくなんて確実なことを言えないんですね、
はい、
だから管理職にとって大切なのは学習することなんですよね。
うーん、
きっかけとしての目標は示すものの、絶対的にそれを達成しようっていうふうに思っちゃうと学習が止まっちゃうんですね。思考停止になって、とにかく最初に設定したやつだけを達成しましょうになっちゃうので、
はい、
じゃなくて柔軟に対応する、つまり学習をしていくことが思っても見なかった結果を達成するためには必要なんだよっていうこと、これを反省的実践というふうに呼んでおきたいと、反省的実践って言葉はね、社会学の分野でも使われる言葉なんだけど、はい、そういう言い回しがあるんですね。で、そういう考え方が実はマネジメント的なアプローチなんだと言いたいということ、まあ、これが、まあ、マネジメントの内実だという話だったんですが、まあ、ちょっとね理屈が難しかったかなと思いますが、いかがだったでしょうか。
管理職は、
はい、
反省を促す役割があったりとか、
はい、
あえて失敗待ちをするというか、はい、そういうことが管理職には必要なんだよっていうことでよろしいでしょうか。
はい、その通りです。まずその失敗のことについて言えば、はい、失敗を演出するっていう感覚かもしれませんね、失敗かどうかってすごく恣意的だと思いません？
例
えば、
ね、
部下からすると実はうまくいってないんだけど上司の手前うまくいってるって言いたいじゃないですか、
はいはい、
だから本当は血みどろなんだけど俺全然痛くないっすみたいな人ってはい、はい、いるわけ で、
うんうん、
これだと失敗を認識できないってことになっちゃいますよね。
で
それって何かっていうと思考停止なんですよ。つまり失敗と認めないってことは当初の目的を変えたくないって話じゃないですか、まあ、変えちゃダメだって思ってるってことなんだけど、
う
ん
う
ん
はい、そうですね、
でそうすると学習の機会失われますよね。思っても見なかったところに行かないんですよ。思った通りの成果を出すために俺頑張りますって言っちゃってるようなものなので、だからこそ上司からするといいんだよっていう話ですね。失敗は失敗でいいんだと、うんうん、だから失敗したとしたならばどうしたらいいかを次を考えようっていうスタンスでアプローチをすることが大事だということ、
はい、
まあ、これが上司の大事なところなのかなと、
はい、
でもう一つはリフレクション、反省ですね、つまり振り返ってそもそも俺たちがゴールにしていることとかやりたかったことって何だろうっていうことを常に考えていく、このリフレクションを促すのが管理職の仕事だとも言えるんですね。例えばですよ、ホンダのケースで言うとね、まあ、上司がいたとして、
はい、
大型バイクはアメリカで売ろう、まあ、バイクはアメリカで売ろうっていうふうに、まあ、ゴールを立てるわけですよね、
はい、
で実際売れないわけですよ。 で部下が売れないですって帰ってきた時に、よしリフレクションしようと、俺たちって何のためにこれやってたのか、俺たちのゴールって一体何だったんだろうって話するわけですよ、はいはい、そうすると最初はもちろんバイク売るためですよと、でもバイク売るって言ったけど俺たちって大型バイク売ってるよねと、本当に大型バイク売りたいのか、なぜ大型バイクを売りたいんだろうか、リフレクションすると、いや大型バイク売りたいのはやっぱり本場のアメリカで認められたいから、ブランディングのため、または大型バイクを作れるような技術力を示すためだとかって、例えばですよ、作り話もちょっと含みますけども、はいはい、っていう風な議論になったとします、
はい、
そうするとそうか、ホンダの技術っていうのは世界に知らしめ、それを通じたブランディングをするために俺たちアメリカに来たんだよねと、だったら小型バイクでそれできるじゃん、じゃあ小型バイクでやってみようかという議論をする、これリフレクションと言います。こういった振り返りですね、何のためにやってるのかということのそもそも論を管理職が議論していくってことを通じて目標を再設定していくことなんですよね。だからリフレクションってなんか反省してね、あれが良かったとかこれが悪かったとかっていう人いるんだけど、はいはい、それは厳密にリフレクションって言わないんですよ、単なる反省がないんですね、つまり当初の目的を達成するために良かったか悪かったかって評価をしてるだけに過ぎないので、これリフレクションとは残念ながら言わないんです。ここで言うリフレクションは当初の目的を再設定することをリフレクションと呼ぶんですよね、それが実は管理職、マネジメントではとても大切なんだっていうふうに言いたいっていうことですかね、まあ、そこら辺が大事なポイントだと思います。
最初にした質問に戻りそうなんですけど、
はい、
で管理職がそういう問いかけをすることがマネジメントなんだっていうことが部下に伝わっていけば次の自分が生まれるんじゃないかっていう理解でいいですか？
そうですね、つまりその中に巻き込んでいくことになりますよね。つまり上司がそのリフレクションをしているということ自体が部下もリフレクションをすることになるじゃないですか、
はいはい、
でそうすることによって、まあ、今のケースに当てはめて言えばという話なんですけど、はい、でそうすると部下はリフレクションを学びますよね、
はい、
そうすることによって上司つまり管理職と同じことをやるんですね。
そうですね、
はい、だから結果として管理職と同じことをやるようになっていて、初めて管理職の仕事を知るっていうことにこうなっていく。だからその管理の中で言われたことをきちんとやっていくっていうのはさっき言ったいわゆる反省会ですね。当初の目的を達成するためにどうしたらいいかっていうことを反省することも実際にあると思うんです。でもこれはあくまで管理の範疇なんですよね、
はい、
当初の目的を達成するためにどうしたらいいかっていうことを良かった悪かったところを議論していきましょうみたいなことをやっていくわけなんだけど、
はい、
マネジメントはそれを超えて上司も含めて何のためにやってるかって目標の再設定、だって目標の再設定って普通部下しないじゃないですか。
しないです。
部下からすると目標は与えられるものだっていう感じですよね、
はいはい、
だからその目標の再設定をさせていくってことが実はマネジメントなんだけど、それはイコール部下を育ててることにもなるって話なんです、つまり教育とマネジメントが境目ないんですよ、教育もマネジメントも一緒のことなんですね、
はいはいはい、
だから育てるなんてわざわざ言わなくてもいいんです。マネジメントの中で仕事をしていればそれがそのまま教育的な側面も持ってるって状態なんですね。逆に言うと教育を別にしなきゃなんないのは管理してるからなんですね。管理だとマネジメント的に学習するとかっていう機会もないし、はい、上司と同じ経験をすることもできないので、まあ、そういう経験をしないまま部下は部下として成長しちゃうわけですよね。
確かに
上司と同じ仕事をする機会に恵まれないわけです。
だ
から管理職と同じ経験をするマネジメントが教育的な側面を持っているって表現すると分かりやすいかもしれないなと、まあ、そんな感じですかね。
分かりました。
はい、
今回でこのマネジメントシリーズが最後になりましたね。
はい、まあ、ちょっとバタバタとね、あの大事な議論を紹介したので少しね理屈っぽいところも含むと思うんですけど、まあ、全ての話ができたわけじゃ、まあ、ないと思うんです、
はい、
ただその管理とマネジメントっていうタイトルで話してきたこれらの議論を通じて、まあ、管理って何だったかなっていうのと、あ、マネジメントってそういうことなんだってい う, こうイメージが少し湧けばすごくありがたいです。でそれ以上のことはもう少しね詳しい説明がいるかもしれないので、まずはその管理とマネジメント2つのやり方があるんだということ、で管理は多分皆さんよく知ってるんだけど、あ、マネジメントっていうもう一つのやり方もあって両方大事なんだっていうことを理解していただくこと、まあ、ここら辺が掴んでいただければまずは今回のシリーズは合格ラインというふうに、ね、言っていいんじゃないかなというふうに思います、
はい、
それでは皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。